明けましておめでとうございます。人生上昇塾足立でございます。本年もどうぞよろしくお願いいたします。はい、もう10日も過ぎて12日ね、皆さんもすっかり正月気分が抜けちゃった頃だと思いますが、私はですね、年々正月らしい行事というのをやらなくなってきたんですね。おせちも食べてないし、初詣にも行っていない。ただ現金3万円がお年玉になって消えていっただけって感じなんですけども、ね、皆さんはどんなお正月をお過ごしになったのでしょうか。ということで2012年一発目のお気楽チャンネル、どうぞよろしくお願いいたします。
Bobby's Podcast。Podcast is not writing. You do only talk, talking about broadcasting rock chat. You have blogger. You have podcaster. Listen, only rock channel.
はい、本日は JJ さんからいただいたご質問です。そもそもなぜ自我というものがあるのでしょうか。自我のせいで悩んだり苦しんだりするのであれば、最初からそんなものなければよかったのではと思ってしまいます。全ては一つであることを、また自分本当の自分が誰なのかを、なぜわざわざ忘れる必要があるのでしょうか。動物や植物の気持ちまで分かりませんが、おそらく人間だけですよね。そんな遠回りなことをしているのは、自我を持つことに何か意味があるのでしょうか。はい、ありがとうございます、ね、とってもね、この本質的な質問だと思います ね。そもそもなんでこんな面倒くさいものがあんねんと、ね、思い出すんやったら最初から忘れんなよっていうね、ツッコミ入れたくなるような、ね、誰でも知りたくなるようなご質問ですよね。ありがとうございます。私もね、ずっとね、20年ほどこの真理というものをね、探してきた、探求してきたんですね。一体何のために生きているのだろう、なぜ生まれなぜ死んでいくのか、自分の存在意義とは一体何なんだろうなんてね、意味も分からずにね、このダラダラ生きているっていうことにね、とっても違和感っていうのがあったんですね。で、精神世界というジャンルに足を踏み入れまして、いろんな本を読み漁ったり、高額なセミナーに通ったりしたんですけども、どうしてもすっきりしない。あなたの本質は大いなる存在であり、無限の愛なんですなんてね、言われましてもですね、全く実感がない、ね、たまにはですね、ああそうなんだって気持ちよくなることもあるんですけども、相変わらず次の日からまたね、自己探求っていうものが続いてるわけで、結局ね、決着がついてないんですね。で、ようやくこの浄化の旅というものに出会いまして、本当の自分は誰だったのかっていうことをね、思い出すことができました。でね、と20年近くやってきたこの自己探求の旅っていうのが終わったわけなんですけども、で、はっきりと分かったことね、それは意味とか価値とか意義とかっていうものは人間業界特有の観念であって、そんなものはどこにもないということなんですね。ああ、また足立の身も蓋もない話かよなんてね、そんな感じなんですけども、ね、それが真実ですから、どうしようもないですね。ないものはない。はい私はこうやってですね、すっかりお気楽ちゃーんになっちゃったのはですね、人生には意味も意義も価値もないっていうことをね、はっ きり分かったからなんですね。一生懸命に仕事をしようが、お酒を飲んで酔っ払っていようが、ね、全く同じこと。はい、ね、たまにはですね、足立さんの話はいつも一貫しててブレがないですよねなんてね言っていただけるんですけども、ね、それはなぜかというと全く信念というものを持ってないんですね。ですからブレたくてもブレようがない。はい、人生の意味とはこうである。人間は何々のために存在しているのだ。これは正しくてあれは間違っている。なんてね、信念を持っていたら全く違う意見にね、合っちゃうところ対立しちゃいますよね。で、相手を認めると自分を否定することになるわけで、自分を肯定するためには相手を攻撃する必要がある。ね、私もね、メルマガとかミクシーやらいろんなことやってますので、たまにね、そんなメールが届くんですね。まあこんな感じでしょうね。私はこんな信念を持っているが、あたちの言うことは全く私の信念とは違うものだ。お前が間違っている。ね、こんな感じなんですけども、ね、こういう人はね、どうしようもないですね。うん、そもそも自分の信念というものを手放す気が全くない。だから何を言っても聞く身を持たないんですね。まあ自己正当化っていうのはね、自我の仕事ですから、まあやったらめんどくさいっていうことがね、よく私もありますね。あ、まあさておき、さて、じゃあなんで意味がないんだよというね、ご質問に対しましてはですね、まあ浄化のために出発してぜひ検証してみてくださいななんてね、答えるしかないんですけども、それではあまりにも身も蓋もないということで、今日はねちょっとその辺の話をしてみたいなと思います。そもそも意味も意義も価値もね、先ほど申しました人間が作り出した観念である。多分ね、そんなもんがあるんじゃないの、うん、きっとあるはずだよっていうか、ないと困るじゃん。そうだ、みんなで探してみようなんてことで始まってるんですね。で、哲学とか精神世界なんてものが生まれてきた。で、結局どこへ行き着くのかと言いますと、またスタート地点に戻ってくるんですね。ん？あれ？なんでここは？見覚えがあるようなないような、あら、また同じ出発した家に戻ってきたじゃないか。もしかしてないものを探してたってこと？ちゃんちゃんっていうね、こんな感じですね。うん、これがオチ。から意味を探して悶々ってしていたのはですよ、答えが見つからないからではなくて、この意味を探していること自体に問題があったからなんですね。なぜ意味がないのかというと、私というこの自我をね、超えてしまうと、ね、この宇宙は一つの現象であって、どこにも中心というものがない。中心がないということは、ね、主体も客体もないということなんですね。もし中心というものがあれば、その中心を主体としてですよ、全体を見渡せるわけなんですけども、そもそも観察点というものがない、ね、意味とか価値とかいうものはね、主体があって対象となる客体がなければいけないわけなんですね。うん、なんだかねちょっと小難しい話になってきましたが、吉本のチャーリー浜、ね、に言わせると、君たちがいて僕がいる、ね、これ有名なギャグがあるんですけども、こんな感じですね。例えばですよ、行きつけの居酒屋に行ったら店が閉まっていた。あれ、いつもはとっくに開いてる時間だし、今日は定休日でもないし、あ、なぜなんだ、あ、なぜなんだってなりますよね。うん、お店が開いていない理由を考える、ね、そこに観察する私という主体と観察されるお店という客体がある、ね、そこに意味というものが生まれてくるんですね。でも先ほど申しましたように、この宇宙は一つの現象であって、主体も客体もないということは、観察するものも観察されるものもないんですね。ですから意味も意義も価値も存在しないというわけです、ね、これはね、理屈ではなくて、もう検証してしまえばね、はっきりと分かることなんですね。誰でも分かることです。はい、さて、 JJ さんの自我を持つことに何か意味があるのでしょうかという質問なんですけども、結論から申しますと、わからないなんですね。ひまわりの花はなぜ黄色いの なんてね、子供に聞かれても困っちゃいますよね。あのね、ひまわりの花は黄色いものなんだよとしか答えようがない、ね、全体であるあなたがですよ、自我というプログラムを使って人間を体験している、それが人生であるというのは確かに事実なのですが、そもそもなんでそんなことやってんのっていうのはね、私にはさっぱりわからないんですね。そもそも人間業界なんてものはですよ、創造主が進化論を唱えている世界なんですね。創造主が創造主なんていないなんてね、信じているわけですからね、もう何が何だか全くわけがわからない。まあ私の個人的な妄想としましては、ね、この宇宙の創造主というのは、まあ、美的センスは抜群ですよね。でもブラックジョークと SM が大好きな相当の変わり者なんだと思いますね、私はね。一なるものである創造主はとっても暇であった、全くやることがないから、ある時面白いことを思いついた。それは自我というプログラムを通して全体である自分をバラバラに分割して世界を見ることであった。なぜそれが面白いのかというと、自我を持つことによって本来なら存在できない自分や相手というものを体感することができるからだ。要するに全ては創造主の暇つぶしから始まったことだったのであるなんてね、こんなことが真理だとしたらどうでしょうか。俺は暇つぶしかなんてね、自我は激怒しそうですよね。ね、この真理についてはまあいろんな人があっちこっちでね、いろんなこと言ってるわけなんですけどもね、そこには考える主体と真理という対象がある、ね、真理が対象になっちゃってるんですね。ですから結局のところ知性が作り出したファンタジーの世界なんですね。そうだ、きっとそうに違いない、あ、これは納得納得ってね、知性がそういう風に言っているというわけです。ですから誰かの信念を自分の信念にしている限りですね、まあ一時の気休めにはなるのですが、探求の旅は終わらないんですね。どこまで行っても決着がつかない。真理というものはね、そもそも人間の知性をはるかに超えています。なぜひまわりの花が黄色いのなんてね、100万年かかってもね、わからないんですね。学者さんがですよ、 DNA がどうのこうのと言ってもですね、なぜそのひまわりはそんな DNA になっているのか、なぜカラスはカーカーと鳴くのかなんてことはね、誰にもわからない、ね、それがそれであるとしかね、言いようがないんですね。そもそもですよ、この番組をお聞きいただいているあなた自身が真理です、ね、それはあなたが信じようが全く信じまいが、ね、関係がないことなんですね。あなたと宇宙ではなく、あなたが宇宙、あなたと真理ではなくて、あなたが真理なんですね。ですからよくね、私は言うんですけども、真理が真理を探してどうすんのってことなんですね。リンゴがリンゴを食べることはできないし、目が目を見ることもできないでしょ、ね、ですから知性で真理を理解しようとするのは、灯台が灯台を照らそうとしているようなもんなんですね。岬に立っている灯台がね、岬に立っている灯台を照らすことなんかできないですよね。一生かかってもできないことをやっている、ね、ですからもし本当のことを知りたければ、ね、灯台の、ね、サーチライトをスパッと消してしまうんですね。要するに知性で探求するっていうのを一切やめてしまう、はい、ね、そしてこれまで溜め込んできたこの人間業界のね、この意味とか意義とか観念とかね、そんなものをどんどんどんどん捨ててみてください。はい、今までね、今までのね、この逆方向に進んでいくわけですから、最初はね、皆さん戸惑っちゃうんですね。でもね、そのうちだんだん楽しくなってくる、捨てれば捨てるほどね、心が軽くなってクリアになってくるんですね。はい、ですから浄化ワークをライフワークにすると、どんどん幻想が消えて、やがて全て明らかになる瞬間というものがやってきます。この自己というね、私という自己を超えてですよ、リアルな世界に出会った時にね、なんやん、そういうことやったんやんってね、一撃で全てに決着がついちゃうんですね。はい、なぜを捨てて探求をやめた時に、こ この真理の方が真理を教えてくれる。はい、ですからやればや分かる、ね、やれば変わる観念浄化、ね、これが人生上昇塾のモットーなのですが、本当の自分は誰なのか、ね、その答えを探している人はぜひね、本を捨てて浄化のために出発してみてください。はい、今日はこんな感じでいかがでしょうか。それではまた次回。